はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学は、バスケは後出しじゃんけんという非常に重要な話をしていきたいと思います。私はメルマガの発行をしてまして、メルマガの読者さんからたくさん毎日質問をいただいております。で、ちょっと返しきれなくてですね、遅れちゃってる感じなので、このラジオの方でもメルマガのね、読者さんからの質問に答えていっております。メルマガまだ登録してないという方はぜひですね、このチャプターのリンクからお受け取りいただければと思います。コーチングについてのアドバイス私から送りますので、ぜひメルマガもお楽しみください。さて、今日のいただいた質問はこちらですね。高校生男子を指導しています。新チームになります。新たに5アウトモーションオフェンスを練習しています。 SDDL の練習手順で行っていますが、ダミーディフェンスで行うとき、どうしても読んでしまい先回りして攻撃を止めてしまいます。読まないでオフェンスの動きについていき、スクリーンもかかってやれよと言ってますが、アドバイスお願いしますということですね。まあなるほどですね。コーチが思った通りの形に練習が進まないということで、これは結構よくあることかなと思います。今日のタイトルになりますが、バスケは後出しじゃんけんということで、私はね、バスケットボールっていう競技はこうまるで後出しじゃんけんをするかのようにプレーすれば必ず勝つっていう信念があるんですね。必ず勝つというか、絶対負けないって言い方の方がいいかな。例えばですね、シュートと見せてディフェンスを伸び上がらせてドリブルで抜くとかですね、左に行くと見せかけて、右に行くとかですね、こういった相手の反応の逆をつく一瞬の判断、まあ、これこそがバスケットボールの醍醐味であり、まあ、こういうフェイントプレーっていうのは高度になったね、現代バスケでますます生きてくる基本中の基本ということになると思います。まあ、逆に言うと、どんなにテクニックがあってもですね、その場でつくダムダムつくドリブルがうまくても、フリーでシュートするのがうまくても、この後出しじゃんけんの感覚がない選手っていうのはバスケットボールの競技試合で活躍することはできないと思うんですね。だからこうだったらこう、ディフェンスがこうだったからこうっていうような、その反応を、一瞬の反応をですね、まあ楽しむ、その駆け引きを知るっていうことがすごい重要で、これがまあ練習課題だと思ってます。で、その上で質問者さんの文章にあった SDDL っていうのは、まあ練習段階のことですね。私が以前ブログとかでお話したのかな。で、それを多分読んでいただいて、チームに落とし込んでいただいてるってことだと思います。ありがとうございます。SDDL っていうのは4つの頭文字で、S がシャドウ、1つ目の D がダミー、次の D がデシジョンメイキング、で、L がライブということで、これ段階ですね。シャドウっていうのは、最初は形を覚える空動きですね。ディフェンスをつけないで、オフェンスだけが動く空動き。これシャドウですね。で、次にダミーってことで、飾りとしてお人形さんのように、ディフェンスをつける、ダミーディフェンスをつけるというのがダミー。で、デシジョンメイキングは、そのダミーディフェンスがアクションを何らか起こして、判断練習をするってことですね。ディフェンスが左守ってきたら右行こう。右行ったら左行こうみたいなことをディフェンスがこう仕掛けて、その逆をつくような動きの練習をするのが、3つ目のデシジョンメイキングで、最後ライブはお互いに真剣にゲームするという、まあこの段階で練習すると判断力を養うことができますよっていうね、そういう、まあ私が過去にブログで書いたんだと思います。で、このダミーディフェンスってのはですね、意外と難しくて、オフェンスのためにスクリーンに引っかかってあげるとか、わざとフェイントにかかってあげるって、これ簡単なようで意外と難しいんですよね。っていうのは、バスケットボールの戦術理解度が結構高い人がやれることであって、わざとスクリーンにかかってあげるとかね、フェイントに引っかかってあげるっていうのは、実はなかなか難しいんですよね。私も過去に選手同士でダミーディフェンスをやると全然意図しない練習になっちゃってストレスをためたことがあります。で、まあレギュラーチームの選手が練習をする上で、控えの子たちがダミーね、控えの子たちにダミーやらせるとかっていうことだとできないです。むしろ初心者の頃の練習のために、経験者の人がダミーしてあげるぐらいじゃないとできないんですよね。 はい、まあ、トップレベルのチームになるとですね、結構こういうデシジョンメイキングの練習やったりするんですが、まあ、その場合はアシスタントコーチがダミーをすることがほとんどです。まあ、そのくらい難しいものだっていうふうにまずは考えてください。で、質問者さんは高校生を教えているということで、まあ、やってみたところダミーが難しいということであれば、そこまで選手がね、その戦術理解がなかなかついていってないということかもしれないので、それであれば、まあ、シャドウで、シューティングドリルとかやった後にもうあのダミーの部分とデシジョンメイキングの部分は飛ばして、ライブをたくさんやった方が感覚が養われるかもしれないですね、うん、なので、ちょっと、まあ、ダミーディフェンスにこだわりすぎず練習を進めてのいいのかなというふうに思います。で、これが質問に関する、まあ、直接に答えですね。ただ一つどうしても気になったのは、次の文章ですよね。ダミーで行うときにどうしても読んでしまい先回りして攻撃を止めてしまいますっていう部分ですね。で、これ当然この質問しかいただいてないから、その映像が見えないっていうかね、実際にその方のチームの練習見たわけじゃないから、ちょっと推測でものを話すんですけど、先回りして攻撃を止めてしまいますっていうことは、ある意味一個止められてるってことは、何か他のグーチョキパーの他の動きができる瞬間なわけですよね。これ言ってること伝わりますでしょうか。止められたことが問題じゃなくて、止められたことに対する反応できないことが問題なので、そこでいやそうじゃなくてディフェンス引っかかってやれって言ってんじゃんっていう指導よりは、今ディフェンスこっち止めてくれたんだから、こっちの方、このプレーがノーマークだよねっていう指導をしてあげるといいんじゃないかなって思ったんですね。だからそれこそがデシジョンメイキング、ね、判断力の練習の瞬間なのかなと思うんですね。要は型にはめすぎないって、選択肢をたくさん教えてあげたらいいって思いました。うん、例えば、声だけであれなんで作戦版を頭の中に描いてくださいね。5アウトやってますよね。で、トップから45度にパスをして、逆サイドの45度にアウェイにダウンスクリーン行きましたと、うん、まあ、トップから45度にダウンスクリーン行きましたと、うん、で45度の選手はスクリーンを使ってトップに行こうとしました。で、これをダミーディフェンスが止めちゃいましたとしたら、いやいやお前スクリーン引っかかってやれよっていう指導よりは、まあ、ここでトップの選手止められたっていうことはスクリーナーがスリップできるよねとか、バックカットできるよねとか、他の選択肢が後出しじゃんけん的にあるはずなんですよね、うん、だから一つ止められたら次の攻めがあるっていうはずなので、まあ、練習の形をあまり一つにはめすぎず、この時はこういう動きしてくれよじゃなくて、まあ、ダミーの子が意図せず止めちゃったら止めちゃったで、じゃあ次どうするって聞いてみて、でこう止められたらこうするといいよっていう選択肢、まあ、今のダウンスクリーンの例で言ったら、レギュラーカットだけじゃなくてスリップしたりバックカットしたり、ね、カールしたりフレアしたりあるんで、そういうことを教えていってあげると練習として発展するのかなと、うん、思います。で、今の言葉を聞いてちょっとちんぷんかんぷんという可能性もありますが、まあ、もしそうだった場合は私の過去のブログ YouTube たくさん出してるんで、一つ一つ今の言葉検索していただいたり、まあ研究室の方にね、入っていただければいろんなことをこうやり取りをして、必ずそういうものを習得できるようにサポートしますので、まあ、そんなことも検討しつつですね、練習のこう幅広げてみるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでいろんなお話をしましたけど、まあ、ダミーディフェンスをつけるっていうことは、その後出しじゃんけんの感覚を養うっていう意味ですごくいい練習ではありますが、そもそもダミーディフェンスそのものっていうのは難しいと、うん、なのでそこで、まあ、一個の型にはめさせるというよりは、ダミーディフェンスちゃんと動けよっていう指導よりは、今ダミーだけど、まあ、間違えちゃったかもしれないけど、こういうことでディフェンスここに来たよねと、そしたらこっち開くよっていうことをどんどん言ってあげた方が、なんか練習としてもいいものになるのかなという気がしました。はい、質問ありがとうございました。応援してますのでぜひ頑張ってください。ということでいかがだったでしょうか。バスケの大学毎日毎朝放送しております。チャンネルのフォローしておいていただくと、フォロー中というところに私の、放送が 表示されますので、また明日も聞きたいなという方はぜひチャンネルフォローしておいてください。また、グッドのボタンを押しておいていただけると大変嬉しいです。グッドのボタンが多い放送ってちょっと聞いてみようかなっていう人が増えるので大変嬉しいので、1秒でできる応援ということでグッドのボタンぜひとも押しておいてください。そして引き続きコメントを返していきます。では、ボイシーの方でいただいたコメントを読み上げていきますね。昨日の放送はですね、人は論理の生き物じゃなく感情の生き物ということで、お話をしました。まだ聞いてないよという方はこのチャプターのリンクから合わせて聞いてみてください。いくつか読み上げていきますね。影島さん、おはようございます。その選手にとって確率の低いシュートを打った後にリバウンドやディフェンスで頑張るということにとても共感しますということでね、嬉しいですね。バスケは点取りスポーツなのでシュートを打たせてもらえないと選手としてはモヤモヤするかもしれませんが、自分自身役割が分かっていてみんなに認めてて全力でプレーすると楽しいと思います。県大会出場に向けて頑張ってくださいということで、昨日もメルマガの質問回答をしたんですが、その方に対するエールを送っていただいてありがとうございます。はい、で宮崎先生はですね、公式戦に負けてしまったことを書いていただいた上でもう一個二つ目のコメントいただいて、すいません、試合に負けた日も同じ内容の投稿をしてますねと試合に負けたショックで記憶が曖昧な感じで投稿してしまいました、申し訳ありませんということで、いえいえとんでもありませんね。やっぱりそういう悔しい気持ちを指導者が持たれていること自体が素敵だと思いますので、ぜひぜひ新チームも応援しております、頑張ってください。はい、続いて、人は論理の生き物ではなく感情の生き物、つかぽんさん、いつもありがとうございます。綿密にデータを取っていらっしゃるのはすごいですねと、それを示して特にパーセンテージの良いレンジからシュートを自信を持って打っていてと、プラスの方に焦点を当てた指導をするのといいのではないでしょうか、妄想されているかもしれませんがということでね、つかぽんさんもメルマガの読者さんに向けてのエールを送っていただいたということでありがとうございます。で最後ゆうじさん、こちらは1個前の放送、ホームコートで試合をする際の利点という話についてですが、私はミニバスを指導してますが、私たちのチームでは選手たちが体育館に着くとまずラインの色やゴールの特徴を情報共有するようにしてますと、完全にミスがゼロになるわけではありませんが自分たちで主体的に取り組んでます、三原先生のおかげで主体的なチームになってきていると感じますということで、これ素晴らしいですよね。ミニバスでこんなことができるっていうのは本当に素晴らしい、人間力だなというふうに思いますね。これからも応援してますのでゆうじさん頑張ってください。はい、ということでありがとうございました。今日の放送についての発見感想気づきもぜひ一行でいいので、コメントいただけると嬉しいです。またこの放送で取り上げてほしい質問なんかも受け付けております。最後に、本編でもちょろっと言いましたけど、バスケの大学研究室というオンラインコミュニティがあります。現在進行形で手掛けている最新のチーム作り、私の頭の中を2000文字ぐらいの記事で毎日、共有しております。で皆さんからの深い質問にも答えているというサイクルで、1週間で、ね、どんどん成長を回ししている、コンセプトは頑張る指導者を一人にしないというね、そういうコンセプトでやってますので、頑張ってる指導者の方はぜひですね、この放送の説明欄からバスケの大学研究室の案内を一度見てみてください。はい、ということで今日もありがとうございました。三原学部でした。それではまた。